四旬節、キリストの受難を覚える日曜日、その十字架を思い起こしながら、今日は人間にとっておそらく最大と言っても良いテーマ、命の生と死、これについて考えさせられるテキスト、それが今日の福音書ラザロの出来事でございます。私たちはこうして礼拝という場で日曜日ごとに聖書の御言葉を聞いております。説教を聞き、そしてその後で、今日もそうですが、私たちの信仰の告白をする。日曜日ごとに、礼拝ごとにこれを繰り返すわけであります。なぜそうするか。そういうふうにすることで、私どもは自分の信仰を守っているのです。信仰生活をそのようにして維持しているのです。信仰を告白をする、素直に信じます、アーメンという、これが信仰、このように理解をしているのであります。もちろんこれは正しいことです。そのような信仰を抱く私たちは、その告白する言葉の中に、それを唱えることで、目には見えない今生きているこの世界のさまざまな出来事とか、この現象と言われるような、現実では計り知ることのできない部分に信仰を告白をすることで、私たちは足を踏み入れているのであります。半分身をそこに置いているんです。この世で生きながら、同時にこの世にあっては知ることの許されていないもう一つの不思議な世界に身を置いているのであります。そこにも命を預けている。これが、信仰者の人生でございます。もう一方で、私たちはこうして礼拝で聞く、あるいは体験する、この信仰とはかけ離れた現実世界、現実社会というところを同時に生きております。では現実というのはどういうところかと言いますと、それは人と人が言葉を自由に交わして作られている世界のことであります。言葉で見える世界、こんなふうに言ってもいいと思います。言葉という中には記号も数字も含んでお考えください。そういうものをこうお互いに交わしながら作っている世界が現実の世界でございます。言葉からどんどんとイマジネーションが膨らんでいって、大きな意味の広がりとか、あるいは知られざる新たな可能性、そんなところへも次から次へとこう膨らみ出来上がっていきます。コミュニケーションが豊かになっていくとですね、ますますそうした可能性というものが広がって大きくなっていきます。等比級数的になんていう数学の言葉がありますが、どんどんとこう大きくなっていくんですね。インターネットを使うようになってからは、その力で言葉だけではなくて、音とか映像から生み出されます人間のイマジネーション、膨張し続けております。これまで知らなかったことが どんどんと知れるようになってまいりました。世界の片隅で起こっていたことが今や YouTube を見れば誰でも知っている。自分にとっての現実というのがこのようにしてどんどんどんどんと今広がり続けているんですね。この広がり続ける現実というのはどこまで大きくなっていくんでしょう。これまでは治療ができなかったと言われていた病気とかが治療ができるようになってきています。そしてこれからももっともっとそうなっていくでありましょう。現実が広がっているんです。この人間の文明と人間の英知は、夢を次から次へと現実にしていっております。今後もさらにこの現実は広がっていくでありましょう。けれどもどこまで現実が膨らみ続けていったとしても、どれほど人間が進化し続けていくとしても、どうしても現実は現実を超えることはできないのです。現実は現実を超えられません。たとえ冷凍保存して人間が200年後を生きることが可能になったとしても、1億年前の化石から DNA を取り出して、そこからなんとかザウルスといった名前の恐竜を21世紀現代によみがえらせることができたとしても、現実には限界があります。超えられない淵があります。言葉と映像のイマジネーション、そしてそのロジックを巧みに駆使したとしても、それでも見えないところが存在します。信仰者が信仰によって踏み入れる世界、私は信じます、このように日曜日ごとに唱えながら身を置き、最後にそこに命を預けている、この見えない世界というのは、目の前の現実がどれほど大きく膨張していったとしても決してたどり着けないところであります。この信仰の世界というのは現実の世界の延長線上にはありません。そこには大きな淵があります。それが信仰の世界、それが私たちが半分身を置いている世界、イエスが語る神の国であります。ラザロが死んで4日経つのに生き返ったという出来事が今日の福音書です。これは現実の世界の出来事なのか、それとも信仰の世界のお話なのか、あまりにも奇妙で、私どもの今の現実ではちょっと考えられません。ありえないので、これは信仰のお話、そのように結論付けたくなるのですが、理性的に事柄を考える私どものいくつく答えはそれかと思います。マルタという女性がですね、こう言いました。イエス様、ラザロは死んで4日も経ちました、もう匂ってますよ。この言葉を聞くとますますそう思わざるを得ません。けれどもこれは現実の世界のお話だと私は申し上げたいのです。 1億年前の化石から取り出して DNA を取り出して恐竜を蘇らせることができるかもしれません。それが、まあ、未来に起こるとしたら、それは未来の、これは未来の現実だとするならば、4日前に死んだ人間が再び生き返る、これも、まあ、ひょっとしたら1億年前の恐竜が蘇るんだったら、4日前の人間が蘇るというのも遠い将来には現実になるというふうに考えるのに、私はあんまり抵抗はないんですね。で、私たちが現実という時、それは自分の知りうる現実であります。その一方で自分の知り得ない現実というのはこの世の中には無数にあります。今日の福音書には現実の言葉がたくさん出てまいります。ヨハネという福音書記者はそういう描き方が得意であります。二人の姉妹マルタとマリアは、兄弟ラザロが死んだ時にこのように言いました。主よ、もしあなたがここにいてくださったんだったら兄弟は死ななかったでしょうに。もしレバ、もし何々したら、このタラレバ、これは私たちも頻繁に使う、まあ、現実の言葉でございます。タラレバの言葉の裏側にはもうすでに諦めがあって、現実に打ちのめされているんです。現実に打ちのめされて、そのために跳ね返されている、そういう自分をこの言葉の中に見ることができます。マルタもそうだった。そしてタラレバを使う私たちもその一人でございます。マルタはこういうふうにも言いました。終わりの日に、復活の時に復活することは存じております。これは復活を信じる立派な信仰告白の言葉でございます。今日のこの礼拝でも私たちはこの後ニケア信条を使って信仰の告白をしますが、そこでも毎週そのように神様に向かって私たちはきちんと告白をする。マルタはこんな言葉も言いました。はい、主よ、あなたが世に来られるはずの神の子メシアであると私は信じております。文句のつけようのない信仰の告白の言葉です。イエス様、あなたさえいてくださればラザロは助かったのに。このように言ってマリアは今イエスの前で涙を流しております。死の現実の前にマリアは悲しみに暮れています。イエスをしたい、イエスを信じ続けて、イエスと会うたびその都度熱心に神の言葉を聞いていたマリアなんですが、やはり今現実に打ちのめされて涙を流している、そういう姿にしか見えません。イエス様を信じて日々御言葉を聞いていても、死の現実に飲み込まれてしまって、日曜日ごとに繰り返す信仰告白の言葉が虚しく響いてくる。信仰をもってしてもこの死という現実はやはり打ち崩すことができないんだということを、このマリアの姿と涙と言葉から私たちは思い知らされるのであります。そんなマルタとマリアを前に、そして死んだラザロの遺体を前に、 イエス様は語りました。もし信じるなら神の栄光が見られると言っておいたではないか。もし信じるなら。マルタもマリアもイエスを信じる信仰者です。事実彼らここでそのように告白をしているではありませんか。はい主よ、あなたが世に来られるはずの神の子メシアであると私は信じております。それなのにイエス様は今、もし信じるならと彼女たちに言っているのであります。まるで二人ともイエス様を信じていないかのようです。私たちの信仰は確かに現実の壁にぶつかって跳ね返されます。ですからラザロの死の現実を前に嘆き、そして涙を流し悲しむのであります。死の向こう側が見えないのであります。信仰告白の言葉を繰り返すたびにそれに跳ね返されているのです。主イエスは今ラザロの復活という出来事によってこの目の前に立ちはだかる大きな壁を主イエスは打ち砕かれました。イエス様の言葉を信じている生きている人たちにはまだ見えていない御国を、神の国の世界を主イエスはこのラザロの復活という出来事を通して垣間見せてくれたのです。信仰が唯一の手段です。信仰によってのみイエスが語り行い、そして示してこられた神の世界へと私たちの方から信仰によってのみつながっていくことができます。今日の福音書の中でイエスがマリアに語った一言をもう一度聞きましょう。私は復活であり命である。私を信じる者は死んでも生きる。最後の言葉、死んでも生きる。この言葉は現実にはありえません。現実の言葉ではないです。私どもが生活の中で交わす言葉ではないです。これは死んでも生きる、これは信仰によってのみ受け取ることができるのです。生きていて私を信じる者は誰も決して死ぬことはない。このことを信じるか。このイエス様の言葉もそうです。信仰によってのみアーメンと言えるのです。今日のこのイエスの言葉に対してアーメンと言える、なんという幸いでしょうか。なんという祝福でしょう。なぜならこの言葉を信じることによって目の前に立ちはだかる跳ね返される現実の壁を私たちは乗り越えていくことができるんです。そこで立ち往生しなくていいんです。礼拝ごとに主イエスの言葉に耳を傾ける、礼拝ごとに神様を褒めたたえる、そして礼拝ごとに信仰の告白をする、毎週これをやっていると習慣になってただもごもごとやっているだけで心がこもっていたいんではないかなんていうふうに感じられるかもしれません。こうして私たちは現実を生きてその都度現実の壁にぶつかり跳ね返されてはまた日曜日ここに来て御言葉を聞き信仰の告白をし、そしてまた跳ね返されるけれども、これを繰り返していくうちに目の前の現実の壁は少しずつ確実に 脆くなっています。そしていつの日にか信仰の言葉が現実になっていきます。現実を生きる私たちはこうして信仰に生きているのです。飲みましょう。主なる神様、あなたの恵みと憐れみのうちにこの地上の世界を歩む私たちです。この豊かな命を感謝いたします。そしてまたこの地上での命にあって私たちは信仰を告白することであなたが示してくださった神の国、御国を見ることが許されております。そのために御子イエス・キリストが使わされ、そして十字架の贖いを成し遂げられました。このことを今感謝しながら、どうぞ新しい週間もまた希望のうちに歩むことを許してください。救い主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。